第79回細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。第79回細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。この番組は東京都世田谷区三軒茶屋にあります私の部屋、拙者の館からお送りしてまいります。この番組の構成作家はこやつ。
この番組のゾンビ作家笠倉だ。
笠倉、
はい、
やったろうぜ。
やったろうぜ。
そしてもう一人の紹介を笠倉。
はい、この番組のアシスタント名乗るんだ。なお
楓です。
ふわふわふわふわ。さあ楓、なぜこんなことになっているのかちゃんと説明してくれたまえ。ちゃんと説明をしろ。ここは
どっから説明しましょう。ふわまず部屋が真っ暗ですね。なんで
まずい、このままだと大変なことになるから。笠倉、わしの頭に入っているこの角を取ってくれないか。
わかりました。
えい。
シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第79回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。この番組は東京都世田谷区三軒茶屋にあります私の自宅からお送りしてまいります。この番組の構成作家、あ、まずい、じゃあ君の頭に刺さってるナイフをちょっと取ってあげるね。
はい。
この人、
どうも笠倉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてあの小娘の猫耳を取ってあげてください。
はい、撮ります。撮りました。
この番組のアシスタントはこの方です。
どうも楓です。よろしくお願いします。
楓さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
第79回細身のシャイボーイのアコースティックレディオということで始まりましたが、笠倉、
はい。
この番組は、スポンサーになってくださった方の特典の一つとして、このアコラジの会場の見学ツアーというものがございますが、
はい、
今週はですね、埼玉県の小林腰痛おじさんと西東京市のおじさんにお越しいただいております。お二方どうぞよろしくお願いいたします。ということで、本日小林腰痛おじさんと西東京市のおじさんが、はい、ハロウィンコスプレセットを持ってきてくださいまして、
そうですね、
一足早いコスプレをですね、私たちが、私初めてです、生まれて初めて、
はい、
私は黒に襟元が赤のマントに鬼の角をつけて、ドラキュラかな、は
い、ドラキュラですかね。
で、笠倉は、はい、頭にナイフが刺さったゾンビ、
はい、
で、かえりちゃんは猫耳って、
はい、
で、小林おじさんとおじさんは今魔法使いのね帽子をかぶってお送りしてるということで、うん、ちょっとスタジオもねハロウィンに合わせて、
はい、
あの電気を消してです ね、
そうですね、
最小限の照明だけで、
はい、
電球だけでお送りしてるんですけど、
はい、
ちょっとあの仕事しにくいです、メール読めないので。笠倉、この上の電球つけてもらってよろしいですか。はい、あ、明るくなりましたね。
この状態で、
はい、あ、よくなりました。
はい、
はいはい、ということで明るくなりましたので、はい、今日もお二方は帽子かぶったままで大丈夫ですか。あ、じゃあ魔法使いのままでねお送りしていきたいと思います、
はい、
ということで笠倉、第79回でございますが、
そうですね、
笠倉は外国系の学校行かれてましたけど、
はい、行ってました。
ハロウィンとかやりました。
あ、あのすごかったですね。
あ、そう、
あの僕自身はあのコスプレとかはしなかったんですけど、もうあのネットでも話題になるぐらいの毎年、はい、お祭り騒ぎでしたね。
あ、そうなんだ、
はい、
これハロウィンはいつやるもの。正式にはだって10月末でしょ。
そうですね。
でもパーティーとかはいつやるの。
いや、でもパーティー時期に、その時期に合わせてやります。
もうその最終週ぐらいってこと、はい、あ、そっか、そ、ね、だって去年ぐらい、一昨年ぐらいからか、東京でもねセンター街とか大変なことになります
よ
ね。
そうですよね。
すごい、でも私もいざやってみるとちょっと楽しかったですけどね、
はい、
今、はい、自宅でやる前にはちょっといいかなとちょっと思いましたが、今週何がありましたかというと、私ちょっと厄介事今抱えておりまして、
うん、
あの私の妹のリホがですね、ちょうどこの1週間ぐらいパリにお菓子の修行に行ってるんですよ、
はい、
で母親とリホは仲がいいのでメールをよくするらしいんですけど、ネットがつながらないんですか 海外って。
つながりにくい場所もあるんじゃないですかね。
なんかそういう契約をしていないのか分かりませんけど、リホが母親のスミコにメールができないらしいんですよ、
うん、
でも LINE はつながるんですか。
ああそうですよね、
要はインターネットさえつながれば、
はい、
でも母親のスミコは LINE をやってないんですよ。
あ
ということで妹が母親宛てのメールを私の LINE に送ってくるでその LINE を私は母親に転送するんです、普通のメールです。
なるほどなるほど。
これをこの3日間ぐらいで30通ぐらい私やってましたすげえめんどくさい、びっくりするぐらいめんどくさいエッフェル塔のライトアップ今だけ期間限定バージョンらしいよみたいな写真と一緒のやつを俺がね1回保存して携帯に、
はい、
それスミコに送って、でスミコからすごいっつって庭のアートガーベラ咲いたから写真添付するねっつって、そんな帰ってから見りゃいいやん何回パリのあいつに見せてんだと思う。それを今もねピロンピロンになりますから、1時間おきぐらいにたまったもんじゃないです。
手動でだからサーバーになってるわけですね。
超めんどくさい。いやなんか曲でね私一応なんか妹の曲とか母親の曲とか歌ってるんで、
は
い、大切にしなきゃだっていつも思ってるんですけど、やっぱめんどくせえものはめんどくせえな最近でも母親とは連絡取ってますか、笠倉君。
僕はしょっちゅう取りますね。
あ、そうですか、
はい、
なんで何話すの。
いや、まあ、近況とか。
あ、そう、
はい、なんかこういう番組やるから見てねみたいなこととかも。
あ、そうなんだ、
はい、やりますね。
へ、妹とは。
妹もします。
笠倉何個した妹。
妹は2個下です。
2個下って今大学生。
大学生です、ね、
あ、そうなんだ、
はい、
連絡するん
だ。あ、そうですね、妹から連絡してくることの方が多いです、
ね、あ、そう、それはないね。めった
に。なんか彼氏とデート中っていう LINE を送ってきましたね
それをどうやって返すの。いいね、
知らんがなって返すんですけど、うん、そこからなんか掛け合いみたいなのがまた始まって、
掛、う
ん、
け合い
別にいいやんみたいなことを言って、うん、彼氏とのプリクラをいきなり送りつけてきて、
へえ、仲いいね。
一応ツッコミを入れてあげるっていう、
はい、あのさ、兄弟の中って理想はどういう関係になるかな。最近よく考えるんですけど、ね、楓さんはご兄弟は。
私は7個下に妹がいます。
7個下、
はい、今中学1年生ですね。
笠倉のドンピシャの年齢ですね
ドンピシャのびっくりしました
よ
中1です。
へ、7個下、はい、仲いいの。
いや、もう離れてるので、ああ活動する時間帯がもう私が家に帰ると寝てて。
そんな。
そんなですね。で、妹は部活動で朝練があるので。
何やってるんですか。
バスケやってます。
へえ。
で、朝も早いのであんまり会う時間がないので、特別仲いいわけじゃないですね。
中1か、
はい、
7個離れてるとまあね、
うん、
まあ1個空いてますわって感じになりそうですけど、ちょっとね、妹のこと今頭抱えてますが、笠倉の妹に対するエピソードで私が一番好きなのは去年の本当に笠倉と出会ったばっかりの頃、帰り道駅までね、収録終わってから横浜で収録してた時に、帰り道別に話すことなかったんですよね、僕と笠倉会ったばっかりだから、
はい、
したらピロンって LINE が来て、あ、妹からですわって言うから、どんな LINE してんのって聞いたら、妹から今彼氏と一緒にいるんだけど、大阪の丸々駅近辺でおすすめのラブホテル知らないっていうどうかしてる LINE が届いて、
いや、はい、そうですね、
それでやっぱ笠倉は違うなって俺って、そこでちょっとい
や、僕じゃなくて僕の妹はです
ね、イフの念を、いや、笠倉一族はやっぱすごいって思いましたが、まあ、第79回もね、仲良くやってまいりましょうね、はい、今週この1週間何やってましたと申しますと、シャイはギターを選んでました。この家でもギター練習できるようにサイレントギターっていうものをちょっと探してたんですけども、楓ちゃん、サイレントギターって何か知ってますか。
え、音が鳴らないギターですか。
まあそうなんですけど、いわゆるアコースティックギターってこうやってね、はい、ボディがあって空洞があってサウンドホールから音が出ますけども、はい、これやっぱ家では練習できませんので、すごく大きな音が鳴りますから、うん、そういう人のために考えられたのがサイレントギター。ギターホールとかがなくて、はい、でもこのね、触れる音を電磁で拾って、それがアンプから出したりとかヘッドホンから出したりするんですけど、それをちょっと買おうと思いまして、家で練習するように、うん、でこの1週間渋谷行ったりお茶の水行ったり探して、まあ 2,3 万で売ってるんですよ。へえと思って、でいろいろ試し弾きとか弾いてみて、ただヤマハからね、8月に新しいものが出たんですよ。5年ぶりにもうニューモデルのサイレントギターが出て、それがすごく良くて、なんならライブでも使えるぐらいのクオリティ、でちゃんとボディにチューナーも入っていて、音もすごくいいし、音のバランスもすごく調整できるしっていう、ね、で持ち運びもすごい楽ってことで、地方行くのにもいいなっつって7万っつって、
お
やっぱちょっと高くなるんだよね。 ただまあ11月1日に私ワンマンライブも迫ってますし、
はい、
まあこれはもうパンと買って、いい音楽たくさん作ろうと思って、でそれをレジに持っていこうと思ったら店員さんに、このサイレントギターの新色が10月末に出ますよ、8月にナチュラルっていわゆる木目調の一番単純なのが出て、10月末に新色が出ると、ブラックが、へーっつってカタログちょっと見せてもらって、見たらめちゃめちゃかっこいいわけ、
ほう
ブラック買っちゃって、
へー
届くのが10月30ワンマンが11月1日ってことで、ワンマン全然間に合わないということで、しばらくはカラオケボックスとかで練習することになりますけども、
なるほど、
ちょっと来月ぐらいには届くと思いますので、楽しみにしていただければと思います。そしてこの1週間、私は10月4日はですね、後楽園ホールにて行われたユニオンプロレスの解散興行でリングアナを務めさせていただきました。この番組でおなじみアコラジオールスターズの福田博さんが所属するこのユニオンプロレスが解散したんですよ。
うん、
当日はたくさんのアコラジックにもお越しいただきまして、私も嬉しかったんですけども、最後は後楽園ホール、もう超満員のお客様の前でね、なんか私解散興行って暗いものなのかなってちょっと思ってたんですけど、いざやってみたらとても明るく、いやこれで終わりだけれども、また新しいねプロリスリングバサラっていう団体が立ち上がって、そこにつなげるためにもティッテ選手の皆さん全力のプロレス見せてくれて、私も初めて楽しかったプロレスのリングアナやってて、やっぱ仕事は大変なので毎回緊張してやってたんですけど、初めてコールしながら楽しめて、ああ本当に、この1年半なんですけどプロレスに関われたのは、とても幸せでございましたし、まあ、今後もちょっとバサラには私は所属せずに、ちょっと新しいスポーツのアナウンスの仕事をですねちょっといただいておりますので、いろいろやっていこうかなと思います。まあ、東京オリンピックもね5年後にあるわけですから、
そうですね、
いろんなアスリート、まあ、この番組は竹下幸之介選手だったりとかもいろいろ出てくれてますけども、やっぱ実際に外からじゃなくて内側に入ることで分かることがあるなってこのプロレスの世界に教えられましたので、ちょっとね私もあんまり人付き合いが得意な方ではないんですけども、バッて中に入っていろんなね若者だったりとか有望な選手見つけて、楽しめるようにしたいと思います。本当にユニオンプロレス今までありがとうございました。ということでこんな1週間私過ごしてまいりましたが、言っても来週は第80回でございますよ、おじさん、小林洋おじさんも、はい、おじさんは女性ですよね、
はい、
これは名字が小島さんだからですね、
はい、そうです。で
小林洋通おじさんのおじさんは年を取った男だからのおじさんですよね、
はい、
すごくめんどくさいです。まあそこは今日呼び分けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして来週は第80回、いよいよ第80回ですよ笠倉。
そうですね、
なあいよいよ100回が見えてきました、
見えてきましたね、
見えてきましたね。でも第80回は第80回でめでたいでございます。
はい、そうですね。
しかもラジオの世界では来週はスペシャルウィーク、聴取率調査週間、
はい、
笠倉行ってみ、
聴取率調査週、レーティングですね。
笠倉が、じゃあ、楓ちゃんも行ってみな。
聴取率調査週間。
あ、素晴らしい。笠倉みたいにね、ごまかさない。
難しいですね。
ということで、はい、このアコラジもね、別に聴取率は関係ないんだけども、パーッとお祭り騒ぎしなきゃ。
はい。
ということで、いろいろ考えまして、この番組ではシンガーソングライターの狭間律志くんという22歳の青年の箱番組、やっておりますが、毎週新曲を流すという、
はい、
この狭間くんは鹿児島県の奄美大島の出身、
はい、
ということで4年前ぐらいに東京に出てきて音楽活動をやっておりますが、まあ、この狭間くんっていうのがとても変ですね。この1年間見てきましたけど、まあおかしいと、今週ちょっとね話さないって言いましたけども、まあ、今週また大きなミス1個やらかしまして、ちょっとあまりに暗くなるので今週は喋りませんけれども、ちょっとどうかしてるぜって思って、この人気はどうやったら生まれるんだろうなって疑問に思いましたので、なんと来週シャイが奄美大島に行ってきます。
お
ー、ということで、10月15日から19日までの5日間シャイが奄美大島に乗り込んで歌ってきます、ライブハウスだったり駅前だったり海とか至る所で、あのね狭間くんに聞いたら2日あれば奄美大島も満喫できるらしいんだけど、はあ、その倍の日程をかけて行ってきますので、ぜひぜひ来週お楽しみにということなんですが、それもありまして、なんと来週のアコラジはですね、2日遅れ10月20日火曜日配信予定だ。このアコラジいつも日曜日配信だったんですけど、
はい、
来週だけ2日遅れでやります。ちょっと飛行機がなくてですね、
はい、
帰ってこれませんので、ということでメールは私が奄美に行く前日10月14日の24時まで受け付けております。 ぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっと来週のメールテーマ、一足先にお知らせさせていただきますと、来週のメールテーマはこちら。シャイに奄美でやってほしいこと、ベスト80となっております、カエデちゃん。
はい。
80回にかけて、
はい、
私が奄美大島でやってほしいこと、はい、皆様から募集したいと思います。
はい。
例えばどんなことですか、笠倉。
なんでしょうね。料理を、撮って、ツイッターにアップするとか。
僕が一番嫌いなことじゃないですか。料理をツイッターにあげる。奄美大島料理をってこと。
そうです、そうです。
ああ、でもいろいろ調べてこようかな。
はい。
楓ちゃんは私に奄美でやってほしいこと何かありますか。
なんか海で、なんか、なんでしょう。海入ったらいいんじゃないですか。
雑だな。全然興味ないじゃないですか、私に。海入ったらいいんじゃないですか。そんなのあります。まあ、ちょっとね、もうあなた方は役に立ちませんので、リスナーの皆さんにですね、お願いしたいと思います。懸命に奄美と書いて、ラジオアットマークホソミのシャイボーイ .com まで送ってきてください。10月14日の24時までお待ちしております。ということで、今週もいろいろ盛りだくさんでございますから、やってまいりましょうか。カエデちゃん、笠倉さん、そして小林洋津おじさん、おじさんどうぞよろしくお願いいたします。第79回ホソミのシャイボーイのアコースティックレディオ。この番組は大分県カコちゃん、東京都シャトーブリアン、静岡県エルモミゴ、埼玉県小林洋通おじさん、イベント団体割り勘、千葉県引き出し開け放題、東京都笑う角にはハッピータプタプ、東京都エクストリームパーリー、岐阜県緑、以上9名の提供でお送りしてまいります。では今週の1曲目お聴きください。細身のシャイボーイで金木犀の香り。
誘われたのさ、街を包み込んだ秋、風に家路の途中の足を少し緩めたのなら、遠回りをして帰ろうか。いつかの通学路、変わってしまった景色、思い出すは秋の記憶。金木犀の香り、忘れない青春の香り。いつか恋をしていたあの日の僕に戻ったようさ。だって君に会いたがっている。初恋だったんだ。二人手をつないだ帰り道、こんなに胸の鼓動が早く動くものかと、気づかれぬよう隠してたんだ。香る秋の空、何の香りかと君が尋ねる。うちのトイレの芳香剤と同じだと言うと、ロマンチックじゃないと怒られた。ずっと忘れていたくだらない会話思い出し、なぜかちょっと嬉しくなる。金木犀の香り、変わらない青春の香り。まるであの日のように香る街角を振り返っては、やっぱ君に会いたがっている。燃える 金空たまらなく狂おしくさせて、また今日が終わってゆく。巡る季節の中で初恋は終わり、消えていった君の面影、この街の中、だけど大人になってこの街を出ても、秋になればきっと君を思い出させる。金木犀の香り、変わらない青春の香り、いつか恋をしていたあの日の僕に戻ったようさ、だって君に会いたがってる。燃える茜の空、君に会いたがっている。
ありがとうございました。細身のシャイボーイで金木犀の香りでした。ではジングル。
大阪府ラジオネーム金の神さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さんダメ、民放を敵に回すと危ないよ。せーの、細身のシャイボーイのアコーシックレディオ。
シャイ第79回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。改めましてこの番組は細身のシャイボーイと
笠倉と
カエルと
おじと
小林洋通おじさん
でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでカエルちゃん、
はい、
私はですね10月の6日の火曜日にですね、はい、名古屋に行ってまいりました。というのも私が音楽を提供させていただきました復讐のドミノマスクという映画が、はい、名古屋のシネマスコーレっていう名古屋駅から歩いて5分かからない映画館で上映されるということで、
はい、
私行ってきたんでございます。カリちゃん名古屋は行ったことは？
名古屋は一回通りがかりで降りてひつまぶし食べに行きました。
へー結構なんかねお金に余裕のある貴婦人みたいな時間の使い方してる。笠倉は？
僕ありますね。
あるんだ。
はい。
あ、そっか、大阪にとかそんな遠くもなくってこと？
まあ、アイドルの握手会で。
はい、名古屋にわざわざ。
わざわざ行きましたね。
それ誰の握手を？
それは SKE の松井玲奈さんと握手しましたね。は
い、あ、そういうことか、SKE の子だからってこと。
そうです、そうです、名古屋なんで。
そっか、そっか、そっか。で、私は、まあ、仕事で行ってきたわけでございますけども、
はい、
今回行くことになったのは、私、細身のシャイボーイ。と映画の監督の森谷監督、
はい、
そして主演のドミノマスクを演じたプロレスラーの福田博さん、
うん、
この3人で行くってことになりまして、
はい、
じゃあどうやって行こうかなっつって、
うん、
でもまあそんな予算もないのでじゃあ車で行こうと。じゃあ車誰に運転できるってなった時シャイだけだったんですよね。でも行っても名古屋まで345キロあるわけです、うん、で僕車の運転好きなんで大丈夫だなと思ったんですけど、ただ予算がないのでレンタカーが24時間分しか借りられないっていう。
ほう。
なので、まあ、お昼に出てったとしてだいたい名古屋に着くまでが5時間ほどだろうと、
うん、
休みを取らずに行ったら、で夜の上映を見て舞台挨拶をしてそこから寝ずに帰ってきてギリっていう。
いや
うーんと思ったんだけども、やっぱ名古屋で呼んでくださってるっていうので嬉しいので行くことにしました。10月6日の火曜日、
はい、
時間はね10時半ぐらいに三軒茶屋の日本レンタカーでトヨタのビッツを借りてですよ、
うん、
5人乗りの小型車でございますね。で私は運転して渋谷で集合で福田博さんと森谷監督を乗せて出てったんですけど、でまあ福田博さんは体がでかいので助手席に乗ってもらって、で後ろ森谷監督乗ったんだけど、ちょっとあまりにも寂しいと、男3人旅っていうのもどうせすぐ寝るだろうし、なんか車内もねなんかもやっとした雰囲気になりますからね。ひげもじゃ2人とね、しゃくれ男1人でございますからと思った時に、この映画にはドミノレディという役で出演したアコラジオオールスターズの1人でもある笹川リス子さんが、
はい
ね、秋葉原ディアステージの店長の ちょうどこの日お休みだっていう情報を聞きつけました。
ほう。
で、名古屋に食べたいものもあるみたいな情報も聞きつけたんですよ。じゃあ、あいつ勝手に連れてこうってことになりました。リスコさんの住んでる近くまで車回して、ちょっと近くまで来たんでドライブ行けませんかつって、乗せて、拉致して名古屋まで連れて行きました。ということで、私、福田、室谷、笹川リスコの4人で、名古屋に行ってまいりましたよ。11時ぐらいに出発をし、でもね、ちょっと混んでたのよね。で、6時間ぐらいかけて、名古屋に。
うん、
名古屋。でもちょっと早かったの。着いたのがね、午後6時ぐらいだったので、味噌煮込みうどん。ちょっといいところのやつを食べまして。あ、美味しい、ね。生まれて初めて食べた味噌煮込みうどん。食べたことありますか、楓ちゃん。
いや、ないですね。
笠倉は？
僕もないですね。
僕も初めてなんで、どういう味って言われても困るんですよ。いわゆる赤味噌ですよね、名古屋。で、美味しかったって言って、名古屋城にもちょっと行ってまいりました。もう閉まっちゃってたんですけども、名古屋城すごく良かったですよ。行ったことある？
ないです。
名古屋城なんか入れなかったんですけど、加藤清正公が作ったんですよ。徳川家康に頼まれて、でそのあおじさんたちが歴史の話するのかなって顔したんでやめておきますけど、今週はしませんけども、すごい斜め下を見ながら聞きたいです、聞きたいです、下唇から血が出るぐらい噛み締めない、大丈夫です。今週はしません。で、映画館に行きまして、名古屋シネマスコール。ここは1983年に作られた映画館でございまして、座席もね、60席ぐらいしかない小さな、でもとても雰囲気のいい映画館で、で、今回このムージクラボっていうコンペが結果出ましたけども、このシネマスコールの人たちが押してたのがドミノマスクだったんです。
おー。
グランプリとして押してくれたってたの。で、呼んでくださったってことで行ってみたら、すごく手厚い歓迎を受けまして、スターのようだったよ。福田さんとか私を迎えてくれるその映画館のスタッフの方々が。なんか最初は、女性の方が迎えてくれて、私本当に細身のシャイボーイさんが良かったんで投票もしたんです、みたいなこと聞いて、もうまんざらでもないですよ。私はもう6時間でクタクタでございますから。まさか名古屋、遠く離れた場所で自分をこんなに手厚く迎えてくれる人がいると思わなかったんです。だから、嬉しくなっちゃって今日頑張ろうと思って。で、映画が終わった後、私と、室谷監督と、福田さんと、で、笹川リス子さんも一応ね、ついてきていただきまして、お送りした、その舞台挨拶の音源ありますので、ぜひ聞いてみてください。ただ、ここの、坪井さんっていう社員の方が、なんか、細身のシャイボーイに映画館でワンマンライブをやってほしいらしいんです。
ほう。
今度。1月あたりに。でも、まだ支配人、その、映画館で一番偉い人に話は通してないっていう。企画の段階。で、支配人も来ているので、ぜひ、支配人に、好意を持たれるような舞台挨拶をしてくださいって言われた。いや、もうこの日に、もう OK もらうぐらいの。頑張りを見せてくださいって言われて、おーと思って、なかなか大変だと思いながら、支配人も映画見てくださって、大体ね、60代真ん中ぐらいの人かな、あ、先代の円楽師匠にそっくりなんだけど、で、そのね、男性喜ばせなきゃいけませんから、あ、頑張んなきゃなって思って、舞台挨拶やりました。ということで、今回その支配人が一番後ろで立って見てたのね。で、その支配人の横にカメラを設置しまして、その音源撮ってまいりましたので、聞いていて、ちょっとね、左耳の方、ステレオで聞いてる方はね、レフトの方から、ちょっと深い笑い声が一番近くから聞こえたら、それが支配人でございますから。シャイが支配人にハマってるかどうかも気にしながら、舞台挨拶、ぎゅっと詰め込みましたので、聞いてみてください。では、2015年10月6日火曜日、名古屋シネマスコーレドミノマスク舞台挨拶です。どうぞ。
はい、じゃあどんどんいきます、はい、今回のドミノマスクの、出演もなんですけども、はい、音楽主題歌を担当していただいた細身のシャイボーイという方を呼んでますので、今日もちょっと来ていただこうと思います。ではシャイボーイさんお願いします。
皆さんこんばんは、初めてです。拍手の主演、拍手の主題、拍手の主題、拍手の主題、拍手の主題、拍手の主題、
大きな音を出して申し訳ございませんでした。 5時間半のドライブで疲れきてしまいました。最初テンション上げなきゃやっていけないと思いました。大きな声出してしまいましたが、改めまして私は復讐の神のマスクで佐藤役、そして劇中歌を担当させていただきました本名佐藤孝義と申します。どうぞよろしくお願いします。というは我々ドミノチームは三軒茶屋の私の一番近くの日本レンタカーで車を借り、トヨタのビッツに乗ってですね、ただ同乗してきた室谷監督、笹川理子、福田博士が運転ができないということで、佐藤が一人で運転してきましたが、とても愉快な、本当皆さん本当素晴らしいあのメンバーで来れて、みんな本当に好きな時に寝て、好きな時に起き、好きな時にご飯を食べ、素晴らしい、旅です。
すくすく育ってきたので、
ありがとうございました。
伸び伸びとはこのことだなと思いながら、ここ時点で伸び伸び聞いたあなた多分名前出てくるんじゃないかってぐらいの伸び伸びでございましたが、これ愚痴になっちゃってますね、すいません、ね、楽しく過ごさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、あれですか、
そうですね、
もう一人だけいるんですが、もう一人呼んでもよろしいでしょうか、皆さん。
もう一人、
はい、もう一人、じゃあ、
いや、って言ったら呼ばなくていいですか。
まあ、そう、びっくりしてるだろうね、そしたら嘘みたいな感じになると思います。じゃあちょっと今日はあの復讐の劇場版復讐のドミノマスクから主演のドミノマスクを呼んでおりますので、ドミノマスクさんお願いします。
誰が呼んだかほどのに復讐に発行するドミノマスクを殺してるやってきました。東京から一瞬間を言い私の名前はドミノマスク参上ライッナー。ありがとうございます。ドミノマスクです。
歌いませんね。
今何もお話しない。
次々撃退しています。
「顔が寂しい」 ビがいるから、相手に聞きつけるつもりはないが、できれば年下がいいな、兄貴が時代から、そんなに来るなんて思ってないけど、どうかあって僕はよくも本当のかっこいい兄貴にはなれなかったけれど、分かってくれるな、今は本当の幸せを願っている、笑ってくれるよ、今は本当のこの世でたった一人の友達なのさ、
ありがとうございました。シネマスコーレ舞台挨拶お聞きいただきました。ありがとうございます。支配人にどんばまりということで、おかげさまでですね、1月頃かな、細身のシャイボーイの名古屋ワンマンが決定しまして、うん、私あまり関東以外で歌うことなかったんですけど、これから、関東以外で名古屋を拠点にお送りすることにおそらくなると思いますので、ちょっと2016年は名古屋にかなり行くことになりそうです。
はい、
ありがたいことに CD も全部売れまして、
うん、
いやちょっと名古屋で私こんなに受けると思わなくて、土地柄にあったのかもしれませんね。ちょっと徳川様々でございますけども、で、この舞台挨拶が終わったのが10時半で、私は帰んなきゃいけないですからね、翌日の10時には車返さなきゃいけませんし、福田博さんが翌日プロレスの仕事もあったので絶対帰んなきゃいけないっていうので、また私が6時間にわたるドライビングに入るわけでございます。でなるべく早い方がいいじゃん、だから僕ももうすぐ出ようかなと思ったんだけど、あまりにこの名古屋シネマスコーレの人たちが喜んでくれて、ちょっとじゃあもう本当に打ち上げ行きましょうつって、打ち上げ近くの、居酒屋行って、はい、何人ぐらいだろう、スタッフさん7人ぐらいと、で我々4人でとか10人11人ぐらいでね、みんなで飲んで、私だけノンアルコールのビール飲んでですただなんかもう気持ちが良くて、なんか夢のようだったの。なんか車であんだけ時間かけてくたくたになって行ったら迎えてくれる人がいて、初めて会う人たちが、で支配人説得してくださいって言われて頑張って説得してくれる坪井さんやスタッフさんのおかげで私のライブが今度決まって、でお客様 CD 全部買ってくれて、夜みんながお酒飲んで楽しんでるっていうことで、私もなんか、ノンアルコールだけでもいい気分になって、で隣にね綺麗な映画館のスタッフさんとか来てくれるわけ。ああ地方にね私のこと好きでいてくれる女性がいるってすごくいいじゃないですか。で私もまんざらでもないですから、なんか褒めてくれるし、ライブすごく良かったです、いいじゃん、でも全くモテてないんだから全くモテてないで、ちょっと気づいて話それるけど、あのね、カエルちゃん知らないだろうけど、笠倉に毎週今度やる企画案を送ってもらってるの、毎週毎週、
はい、
で発表とかしてないんだけども、こういうコーナーあったら面白いんじゃないですかとか、こういうロケとかしたら面白いんじゃないですかって毎週頑張って作ってくれてるのね、はい、で笠倉とねいろいろ話し合いとかしてんだけど、今週笠倉が送ってきた企画の中に、なんかあまりにもモテない細身のシャイボーイのモテなさを利用して笑おうみたいなコーナーお前ぶっ飛ばすぞ
ちょっと攻めすぎましたね
あどんな企画だったっけあれ、
何送りましたっけ、いろいろでもモテないシリーズ送ってるんですよ、
ちょっとなんか文面ならいいだろうみたいなバカにしやがって、まあ、いつかやりましょうかでもなんかそうやってライブがあった時ぐらいモテていいじゃん、
はい、
ね、別にその後また運転しなきゃいけないんだから、うん、で私もまんざらじゃないままそのノンアルコールビールとかお酌してもらってたわけ、その23歳の女性にね、
うん、
でちょっといい気分だってカシャってしちゃった、何かと思って、福田さんがその俺が女性にデレデレしてるとこ写真撮るわけで、何が怖いって、その写真を別にいいよ福田が自分のとこに撮っとくなら、
はい、
それを竹下幸之助さんに送るんです。
ほうほうほう
竹 竹下幸之助さんって今20歳のね、日本を代表する若手レスラーの一人ですよ、
はい、
もう将来はもう確実に日本のトップ選手になりますよ、
うん
ね、で今同じ世田谷区に住んでますので、よくこの部屋に来てね、一緒に酒飲んだりするんですけど、竹下毎回ね、部屋に入ってくるなりね、187センチ97キロのね、巨体の満々の筋肉で、細見さん最近女性関係どうなんですかなんか知らないけど、私がモテるのが大嫌いらしいんだよ大嫌いなのか分かります。でも僕は何もないですっていつも言ってる。で地方で別に僕がちょっとぐらい女性と仲良くしたっていいじゃないですか、普段何もないんだからでもそれをもしか、はい、竹下にバレたらすげえ怒られるんです。怒られるのも分かりませんよ8つ下の青年に怒られなきゃいけないことを。でもなんか言われますので、福田さんにお願いですから送らないでくださいなんかこう浮気をして妻に送らないでって言ってるお父さんの気持ちがちょっとだけ分かるっていう既得の経験をしましたが、でいつ終わるのかなと思って、その飲み会もう私出なきゃいけないのになと思って、でもその坪井さんっていう責任者の人とかもう楽しくなっちゃって、
うん、
もう本当に村屋監督の作る作品素晴らしいっつって、これから 2,3 とかね、新しい作品できたらもうぜひシネマスコールで上映させてくださいっつって、村屋監督も嬉しいじゃん、こうやって遠くに見てくださる方もいるからっつって、でみんなでご飯食べて11時になっても終わらず、11時半終わんない、12時終わんない、12時半終わんない、終わったの1時ですよ、
うん、
もう私げっそりしちゃって考えて、その後のこと絶対みんな寝るしと思ってで、なんやかんやって名古屋を出たのが1時半、そっからまあ道路空いてましたので5時間半ぐらいで着いたかな、ドライブしてまいりましたけど、もちろん眠いですから、途中なんかメガシャキとかいろいろ飲んだりとか、まあ、休憩ちょっと挟んだりしながら、でもなんか優しいのはみんな起きててくれた、みんな笹釜以外みんなすぐ起きててくれて笹釜起きてる必要ないから筋合いもないしね、わざわざ無理やり連れてきましたんで、でもね、村監督ともヘロヘロになりながらみんなでウルフルズ歌って、 あと狭間くんの歌とかも歌いまして、
あ、いいですね、
で頑張って起きて帰ってきてという初めてのドミノ旅でございました。本当にあの名古屋シネマスコーレ、たくさんのねアコラジッコにも来ていただきましたよ、
うん、
嬉しいですよね。こちら愛知県のラジオネーム、食われた羊羹とかじられたみかんさんからいただきました。細見さん、笠倉さん、楓さん、こんばんしゃい。こんばんしゃい。
こんばんしゃい。
5日に名古屋シネマスコーレの舞台挨拶に参加しました。車ではるばるお越しいただきありがとうございました。映画もとても面白く、すごく近い距離での舞台挨拶でのトーク、ミニライブとても楽しめました。監督がラジオで言っていたスーパーでのブドウの話も気づくことができましたよ。あ、このアコラジが流れてるということでございますね。サインだけでなく写真にも快く応じていただけて、とても幸せなイベントでした。今度はぜひライブをしに来てくださいと。嬉しいですね、33さん大好きの方。続きましてこちら愛知県のゆかぬ番、細見さんたちシャイ
、
名古屋での舞台挨拶行ってまいりました。登場人物がコミカルなキャラクターばかりなので、これは70分間笑いっぱなしの映画なのだろうなと見る前は思っていたのですが、物語の途中からは妹を思う兄の姿にほろりと涙を流してしまいました。見終わった後にはとても温かい気持ちになりました。嬉しいね、
うん、
そして最後こちらはラジオネーム、知れば迷いしなければ迷いの恋の道、アコラジクリエイターズの皆さん、シャイ。10月6日名古屋シネマスコーレでのドミノマスクの上映会行ってきました。作品を見た感想ですが、笑いあり感動あり、どこか懐かしい感じもする作品でとても楽しかったです。また細見さんにサインをもらう際、ラジオネームを伝えたら皆さんが反応してくれてとても嬉しかったです。また名古屋にぜひ来てください。お会いするの楽しみにしておりますといただきました。知れば迷いしなければ迷いの恋の道さんも来てくれて、でこうサイン会みたいなのを行われて、でこう書いてた時に、知れば迷いしなければ迷いの恋の道ですって言われたから、福田さんこれ知れば迷いしなければ迷いの恋の道だよっつってさ、隣にいたリスコさんが、あなたの名前読んだことあるけどすごく読みづらかったって言うあーって言ってたわ、知ればさん。でもね、知れば迷いしなければ迷いの恋の道って、僕勝手にブドウ農家の方 で毎年こうブドウを送ってくださるじゃないか、はい、シャインマスカット
とか。そうですよね。
勝手に40歳ぐらいの男性かと思ったんですけど、
僕もそれぐらいのイメージありました。
僕と年あんま変わんない人でした
よ。
すごく爽やかでかっこいい人でしたえっと思って、面白いですよね。いつもこの方は、ね、あの年齢とか書いてないの で、
そうですよ、ね、
勝手に40代半ばの眼鏡で青い日がしっかりある人だと思ってたので本当にどのこういう出会いもあんだなと思いながら、またねドミノはこれから全国いろいろ回る予定でございますから、その場でまたアコラジッコの方、また新しくドミノマスク見ていただける方にですね、 届けられるように頑張って車運転したいと思います。本当にありがとうございました。またお会いできるの楽しみにしております。では一度ジングルを聴きいただきましょう。この後は笠倉さんのフリートークコーナーです。
大瀬が夫婦ラジオネーム私の傘だけありません、参加いただいた細身のシャイボーがお父さんと仲直りする方法。お父さん、四つ葉がいなくなって寂しいだろうからうさ耳を送るね。使い方はお父さん次第だよ。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。山梨県ラジオネームコモハカからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、四つ葉ロスで会社休んだって本当なの？せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
シャイということで、衣替えの季節になりましたよね。
はい。
なんか、
は
い、まあ、
私もこの一週間でやりましたよ。
あ、やりましたか。
ね、この部屋もいろいろ変わってるでしょ。
そうですね。なんか、模様替えを。
そう、ちょっとね、未来的な感じにしたんですよ。モニターとかがね、せり出してくる形になったりとか、
ね。確かにそうですよね。
よりたくさんのお客様を迎えて会議とかができる環境にしましたけど。
なるほど。
で、その模様替えがどうしたんですか。
あ、模様替えというか、まあ、衣替えというか、そんな時期だと思うんですけど、皆さん、パンツとかって気にしたことあります？
ないです。
ないですか。なんかないですかって、かえでちゃんに聞こうとしてしまって、今、あっと思ったんですけど、まあパンツとかも、気にしてほしいっていうところを僕は言っていきたいんですけども、これなぜかというと、なん
か、いつからパンツメーカーの回し物になったんですか。
なんか、パンツメーカーの回し物みたいになってるんですけど、なんか、僕自身何者だっていう、まあリスナーの方が、なんかいるっていうのを先週話してたと思うんですけど、僕は放送作家として事務所に所属してる人間なんですよね。なので所属している事務所からこの仕事をやっていきましょうっていうことがあったら、まあそれに従っていかないとダメなわけなんですよ、
うんう
ん、でそこでうちの社長がこうパンツだと言い始めたわけですよ、
うん、もう
次の時代はパンツが来ると。
へえ。
でまあ男のパンツが来るっていう話になり、うん、初めはまあポカーンってしてたんですけど、なんかそういえばパンツとかってあんまり意識して買ったことないなってっていうことにちょっと気づいたんですよね。で、まあそのお母さんがなんかこうそろなんか5枚ぐらい一気にセットでとか、なんかそういうことしかなかったんで、なんかそこ意識するんだみたいなこと言われて、う
ん、え、小林洋津おじさんはボクサーパンツですか？
私はずっとトランクス派です、
ね。ああ、私もそうです。私もトランクス。
僕はいつからか。あのボクサーパンツなんですけど、まあ、その時期もあるじゃないですか。なんか初め白ブリーフみたいな時期とか、
う
ん、そ
っから人間はブリーフで生まれ、はい、ブリーフで死ぬからね。
あ、なんかすごい深いんですけど、
いや、よく考えるとすげえ浅いんですけど、
あ、浅いで、なんかある時期高学年ぐらいになったらこうトランクスに男性はなって、でそこからこうそのままの人もいれば、うん、ボクサーブリーフとかボクサーパンツと呼ばれるものになる人多いと思うんですけど、なんかそこら辺の実態についてお前調べてこいみたいなこと言われて、で、まあ、いろんなパンツ会社の社長を取材したんですよ。
へえ。
どうなっているのかと。で、まあ、男のパンツっていうんで、まあ、言ったらゲイの方のパンツとかも取材させていただいて、うん、実際、まあ、ゲイバーに行って、
へ
え。そこの、まあ、ママ、まあ、パパなのかママなのか分かんないですけど、そのゲイの方にインタビューをして、うん、
ああ、
でパンツっていうのは、まあ、どういう感覚で履いてるんですかと聞いてみたんですよ、
ゲイの方に。
ゲイの方に。でそしたらパンツっていうのはファッションだと、
うん、
普通の男性は、まあ、隠れてる部分なんで、うん、そんなに気にしない、
うん、
まあ、同じようなの5枚買ってなんかそれを連続で履くとかっていうのは普通だけど、うん、ゲイからしたらありえないと、
もう
毎日勝負パンツよ私たちはみたいな話をしてて、でそのまあ、ゲイの
あのさ、ゲイの人は私とは言わないでしょ。それはおか
いろいろちょっと
お姉の方でしょ。まあいろいろあるよね、
はい、うん、でなんかその方はお姉寄りの方だったんで、うん、私って言ってたんですけど、うん、まあ、その中でもすっごい人気のパンツがあるらしくて、
うん、
別にこれ回し物でも何でもないんですけど、トゥートっていうブランドがありまして、
知ってますか？
いや、初めて。
初めて聞きますね。かじちゃんも初めて。トゥート。
トゥートっていう。はい、まあ、TOOT でトゥートって読ませる。
TOOT。ああ、はい、全く知らなんだ。
それが、あの、伊勢丹の、うん、まあ、メンズパンツ売り場で、まあ、トップ3のうちの一つに入ってるんです
よ。へぇ
で、やっぱり、その、ゲイの方たちが、その伊勢丹のメンズパンツ売り場に結構集まるんですよね。なんかすっごいもう、あの、ホームページとかちょっと調べていただいたらわかるんですけど、うん、なんかもう、すごいローライズで、いかにももう股間が見えそうなぐらいのカラフルなパンツがあるんですけど、それをなんかムキムキのモデルさんが着て、すっごいポーズ決めてるんですよね。
それは形はいろいろ？
形は基本的に、まあ、大げさに言うとブーメランパンツみたいな感じですね。なんですけど、まあ、それがなんかすごい人気っていうのを調べてて知って。
履いてみた？
いや、でも、さすがになんか、怖いなと思ったんで。
いや、いいのに。
でも、試してみようと思ったんですけど、まあ、あと二つ、トップ3ってさっき言ったんですけど、うん、あと二つあると。で、そっちも取材したんですよ、ちゃんと、うん。で、そっちは、あの、男のパンツ、まあ、男性が履くので、すごい人気っていうことで。うん、で、一個が、
なんか、
グレイブボルトっていう。
わかんない、
本当に。メーカーがあるんですよ。やっぱり男性がこう、いかに興味がないかってわかるじゃないですか。うん、言っても全然ピンとこないっていう。僕も調べて。なんか、グレイブボールト。
グレイブボールト。
はい。で、これが、なんか、言ったら、芸能人とかでは、例えば、木村拓哉さんとかが、メディアで紹介してるんですよ。このパンツを、プレゼントとか、自分で履いたりするみたいな話をしていて、で、それですごい人気なんですけど、1枚6000円するんですよ。
おー、するね。6000円はするね。
びっくりしちゃって、で、まあ、6000円もかけないじゃないですか。パンツって、まあ、なんか1000円ぐらいでこう。
1000円でもちょっと高いと思うかな、俺。
なんか、敷居が高いって思うじゃないですか。でも、それぐらいかける人っていうのが今増えてるらしくて。
ああ。
面白いな。
面白いね。面白い、面白い。
で、まあ、そこの社長に取材したら、なんか、ご好意で、こう、ぜひ履いて、もう取材なんで、テキストをこう書いてくださいと言われたんで、で、まあ、事務所にこう送られてきて、入ってみたんですけど。
グレイブボール
って。履く前に、あの、頬ずりしてくださいみたいな話に。あのナイロン生地で、ツルツルなんですよ。
それは新品だよね。
新品です、もちろん。
社長が
してたんですよ。それ変な感じじゃないですけど。でも、してみたんです。初めてですよ。しないじゃないですか、
パンツに頬ずり。
本当にツルツルなんですよ。で、履いてみたら、履いた時にこう触りたくなるんですよね。お尻が丸いじゃないですか。そしたら、こう、突っ張るじゃないですか。履いたら伸びて。ボクサーパンツっていうのは。こうやってこう一人で お尻触って、
ね、まあラジオでこうやって
こうやってとか、
はい、結構こうぶん殴ってやろうかと思った
んですよ。スリスリした方、そう、はい、まあ、そういうパンツもあったりとか、あとはもう一つ包帯パンツっていうのがあって、
これ前アコラジでもちょっと言いましたね。
そうですね。
これもグレイブボールとの。
それはログインっていう会社がやってるんですけど、包帯パンツって言って包帯の生地でできてるんですよ。で、これはまあ、アコラジで言った時もちょうど取材してた最中で、うん、まあそこの社長といろいろ話していて、なんかそれはもともとアスリートがなんか使うパンツ。包帯なので伸縮性とか、まあ汗とかが、まあ全然気にならないようなパンツみたいな話をしていて、うん、で、それも履いてみたんですよ、
うん。
そしたら本当にノーパンかと思うぐらいの。
へぇ、
まあちょっとオーバーですけど、履いてないかと思うぐらいの快適さなんですよ。
通気性とかも良くて。
通気性とかも良くて、
うん。
で、これが、なんかすごいのが、もう情報が、もう今ネットとかでも出てるので、うん、言ってもいいって言われたので言いますけど、あの、マドンナが今度2月に来日公演をするんですけど、今世界ツアーでいろんな世界回ってるんですけど、そこで使われてるんですよ、そのパンツが。
それ男性用なのに。
それは、あの、バックダンサーが履いてるんですよ。男の。
そうなんだ。
筋肉隆々の。
え、バックダンサーがパンツで踊ってるの？
パンツで踊ってるんですよ。
へぇ、
それになんか包帯パンツがこう選ばれたみたいな、急になんかこう電話がかかってきたらしくて、マドンナのツアーで使いたいんですけど、みたいな、ざっくりとした電話
がかかってきて。だから衣装としてってことだよね。
そうなんですよ。で、初めはまあ、新手の詐欺だと思ったらしいんですけど、まあ、あの、実際に写真もあったりとか、使われてるみたいな話とかあって。で、まあ、パンツの、その、もっと意識をして、なんか履いていこうみたいな取材を、いろいろしていて、まあ、こういういろんな知識を得たわけなんですけども。
君は今意識して履いてるの？
今は結構してますね。
あ、そう。
なんか10月1日は、なんか、その、テレビとかラジオでも改変期とか言うじゃないですか。なので、なんか気合を入れて、グレイブボルトのパンツをこう履いて、今日は勝負だと、勝手に思って、はい。
今日は何履いてるの？
今日はあの、 ボディーワイルドっていう普通のパンツなんですけど、うん、今日はちょっと意識してなかったですね。
何個ぐらい意識パンツは持ってんの？
意識パンツはでも、5枚ぐらいです、
ね。あ、そう。
はい。なんか増えました。やっぱり取材していく中で。
へ
ぇ、はい、なんか男のパンツっていうのはいいなっていう話だったんですけども。なんか。
いや、なんかその話はわかるんだけど、まだこう、はい、その手の、要は1枚6000円とかに手を出そうっていうとこまで来てないんで、なんかないかな、僕にパンツを買わしたくなるような。
パンツポイントですね。
パンツポイント PP ね、
PP
ね。もっと買わしたくなるような、いいパンツ履いたらこうなりましたとかさ。
まあこれは言えることなんですけど、うん、いいパンツ履いてるとモテるっていうのはゲイの方が言ってました。
男にでしょ。
男にモテるっていう話をしてましたけどね。いやでもその女性側から、そのパンツにすごいこだわってる女性にも取材したんですよ。なんか男のパンツっていうのをすごい、研究してるみたいな女性が、モデルの女性なんですけど、
へ、
その綺麗な女性も言ってましたよ。男はちゃんと意識して、意思を持ってパンツを履けと。
意思を持ってパンツか。
はい。なんかすごい残念な気持ちになるとは言ってましたけどね。
ヒョロヒョロしたパンツ履いてたら。
いざそういう時になって、うん、えみたいな時はあったと。
もう今はもうだって、でね、うん、タンスの一番上にさ、要は洗濯したのをこう詰めるじゃん、
はい、
したらもう一番取りやすい場所にあるのを取るからさ、洗濯したばっかりの、だからもうやっぱ同じのばっか入っちゃいますよね。
まあ、それも嘆いてましたよ、その人は。そういう男性が多すぎっていう話で、海外でもそうなんですって。
あ、そうなんだ。
全然こだわらない。
別に外人さんが進んでるとかじゃなくて、
そうなん、
パンツに関してはみんなもう下着でからいいやの方が多い、はい、
そうなんですよ。
はあ。
まあ、でもパンツで世界一のパンツ、まあ、世界一のものってあんまりその装備できないじゃないですか。例えば時計とか車とか靴とかってやっぱ一流のあれですけど、一個ハンロっていうメーカーの白ブリーフなんですけど、それはなんかすごい伝統的な世界一のパンツらしいです。それはだいたい6000円で買えるので、
なるほどね。
世界一のパンツをちょっと履いてみるっていう価値はあるかもしれない。
それはまあまあいいね。確かにね、一流の品はいろいろお高くつきますけども、はい、
そうなんですよ。
パンツだったら、はい、言っても6000円で身につけられる、
はい、1万円でお釣り返ってきますからね、
うん、
なかなかないですよね、その世界一のものって。
なるほど、
はい。それで男をあげるのはどうでしょうか。
ありがとうございました。笠倉特派員でした。また来月もよろしくお願いいたします。はい、ということで一曲お聴きください。狭間律さんでミッドナイトランデブ
ー。1,2,3 だ。私の友達のままなの。どうだろう今日の勢いのまんま、どうにかなるなんてどう。男は顔じゃないよ優しさ、んなこと言ってた君どこなのさ。君の元まで今行くよ来るよ、ですよじゃないよ謝らないよ。 Hey yo 毎日が辛い That's right、 じゃあさここで踊らないサタデーナイト的な寒いラップしか思いつかないし、つかすまないし、この恋はエンドレス、死んでもそう、この恋もエンドレス、君の味噌。 It's my last run forever、 いつかなくした愛はどれだ。女の子ちょっと暑そう、カシミヤの子脱いだらいいよ、ええよ、お花見の後の花火、季節先取り勘取り、ホテルで迎えた気だるい朝、ノーブラすっぴんお前は What's up、 あ らもしやもっとメンズメガネ越しぶらつく一物東京に溢れ出す若者の音楽知らない親父は頭ごなし論破どんなもんだとアホ面のおっさんどんな被り心地なんだそのカツラ取ったらこの恋はエンドレス死んでもそうこの恋もエンドレス君なみそう It's my last love forever いつかなくした愛はどれだ
ありがとうございました。狭間律師でミッドナイトランデブお聞きいただきました。ではコマーシャル。ドミノはまだまだ終わらない。ムージックラボ2015準グランプリ作品賞男優賞女優賞ミュージシャン賞を獲得した劇場版復讐のドミノマスク、次は全国各地での上映が決まりました。愛知は名古屋シネマスコーレ、京都立成シネマ、北海道札幌ホール、神戸元町映画館、新宿ケーズシネマ、沖縄 G シェルター、長野松本シネマ。詳しいスケジュールは私のホームページをご覧ください。君の心にドミノパンチ。
北海道ラジオネームたけしーずグッタイミンさんからいただいた細身のシャイボーがお父さんと仲直りするお父さん、免許証にレモン持って笑顔の写真を使うなんて攻めてるね。せーの、細身のシャイボーイのアコーシックレディオ。つれづれなるままに
アコラジライフ。つれづれなるままにアコラジライフ。このコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活やふと疑問に思ったことなど紹介してまいります。風倉、
はい、
ということで今週もたくさんメールいただいております。そして今週はメッセージテーマ設けておりました。楓ちゃん、今週のテーマ発表してください。
〇〇の秋。
シャイ、ということで今週のメッセージテーマは〇〇の秋でございます。風倉、
はい、
今年の秋はどんな風に。
今年の秋は、まあ、でも僕食べるのが好きなんで、うん、もう食欲の秋ですよね。
ああ、そうですか。今年の秋何食べましょう。
はい、やっぱ栗ご飯とかって大事ですね。
そんなにさ、栗ご飯って美味しい。
僕好きですね。
栗ご飯。まだわかんないんだよね。もじもじし始めました。スポンサーのお二方が。栗ご飯お好きですか？秋の味覚は。
私は結構好きなんです。
好き。ああ、いいですね。おじさんはいかがですか？
あんまり好き
じゃない。あんまり好きじゃない。ああ、そうですか。女性の方の方が勝手に好きなイメージありました。楓さんは？
私は好きです。
あ、好きですか、うん、はい。何食べようかな、今年の秋。
サンマ食べました。
サンマは弥生県では食べてますけど、家ではなかなか焼けないじゃないですか。でもスーパーいつも行くとサンマ安いからね。100円しないで売ってるじゃないですか、一応。
サンマありますね。
だからね、自分家で焼きたいなと思いながら。まあね、あの、なんだ、オーブンレンジじゃないや。なんていうんだっけ、あれ。
オーブントースター。
オーブントースターでも焼けるんですよね。焼こうと思えば。アルミホイルについて。でもなんかめんどくさいかなと思ってやらないんですけど。ちょっと今年いろいろやってみたいと思いますが、アゴラジコの皆さんはどんな秋にしたいんでしょう。では、楓ちゃん読んでいってください。
はい。山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたいさんからいただきました。
ありがとうございます。
皆さん、シャイ。
シャイ。
今回のテーマ〇〇の秋ですが、自分はダイエットの秋かなと思っています。
ダイエット、
というのも最近食ってばっかりで、最近どんどん体型が昔の笠倉さんみたいにブンブクブンブク振り上がっているのでこのままではいろいろまずいかなと思い、毎日体重計とにらめっこしています。とりあえず今のところはコーヒーを砂糖多めのカフェオレからブラックに切り替えるところから気をつけています。
はあ、甘いですね。
カフェオレだけに甘い。笠倉大先生がダイエットを私が強制的にさせたのは1年前、
そうです
ぐらいですかね。
はい、
何をやって痩せたんでしたっけ。 笠倉はまず運動ができないんですよね。
運動が、まあ、できない
ですけど腹筋がなんか5回できなかったですよね、確か。それはできないと言うんですよ。
いや、まあ、高校の時はやってたんですけどね、うん、もう全然今になったらもう
どうやって痩せたんでしたっけ。
いや、まず食べる量をもう減らすと、単純に減らすのと食べる時間をもう自分で決める。
それを何キロから何キロになったの。
僕は85キロあったんですよ。
75にしろ
って言ってたの。75にしろって言っていて、うん、で今現時点は 73.3、
うん、ああ保ってるんだ。
保ってるんですけど、いい、ね、でもこれでもなんかちょっと太ったんですよ。前はもっと多分72ぐらいだったと思
います。まあそんくらいがちょうどいいかな、はい、ただやっぱりね、僕が85君がになった時に、はい、痩せろって言って無理やり痩せさせましたけど、はい、で毎週ね、今思えばパワハラの一つですけど、この間ふと思い出した時
に。いや、初め本当嫌でしたよ。
そうだよ。減らないんだよね、
最初。減らないですよ。
で、ね、僕の実家の体重計使って毎週測らせて、はい、減ってねえじゃないか、バカつって。あれ、たぶんひどいよね。で、ね、今痩せましたけど、
そうですね。
でもなんか太ってた方が、おい、デブって言えるじゃないですか。
ああ、まあ、いじれますもんね。
それが言えない分、ちょっとやりにくいんで、もう一回太ってもらえ
る、はい、勝手すぎる
でしょ。勝手すぎる。そうですか、ダイエット頑張ってみてください。
頑張ってください。
では次のメール、楓ちゃんいっちゃって。
はい。千葉県ラジオネーム引き出し開け放題さんからいただきました。
ありがとうございます。
細見さん、皆様、シャイ
シャイ。
僕にとって今年は野球の秋です。
野球、
例年10月になるとシーズンも終わってしまうのですが、我がヤクルトスワローズは14年ぶりに リーグ優勝し、ああまだ戦いが続いております。
ヤクルトファンなんだね。
気が早いですが、日本シリーズで福岡か札幌かに旅行できることを願って、今年の秋は少しでも長く野球を楽しみたいと思っています。
なるほどね、スワローズが優勝しましたから、はい、まあ、私は巨人ファンなんでね、本当に今年はシーズン最後まで熱かったですよ。ほう、あ、巨人とヤクルトの争い、そして広島と阪神の争いですか。で、結果ヤクルト1巨人2で阪神が3位になりました、
はい、
なかなかね、シーズン始まるときはカープが1位なんじゃないかみたいな話してましたが、この引き出し開け放題さんはヤクルトファン、
うん、
2週間前にスポンサー様として来てくださったのかな。
そうですね。
ね、その時に、笠倉お休みだったんだけど、
そうですよね、
あの収録が終わった後に楓ちゃんと引き出し開き放題さんと私の3人で喋っていて、野球がお好きだって聞いて、うん、その野球の話をしてる時の楓ちゃんの死んだ目一応いなきゃいけないけどね、私と日田兄弟さんは野球大好きで、日田兄弟さんは神宮のホーム戦、ヤクルト戦はほぼ全部行かれてるっていうお話をしてね、で私も巨人が好きで東京ドームでバイトしてたこともありますから、ちょっとその話をしてました。ちょうどその時まだ1位決定してなくて、もしかしたら巨人にもまだ希望があるってとこだったんだけども、ヤクルトが1位で、この配信されてる日曜日もクライマックスシリーズのね、ファーストステージが行われてね、あの顔です、あの顔あの顔がこの間見られましたんですけど、ね、野球もなかなか楽しいもんでございますが、あ、まあ、スワローズ巨人頑張ってほしいけどね、でもやっぱり私はあんまクライマックスシリーズっていう制度が好きじゃないので、ちょっと最終的にヤクルトが行ったらいいななんて思っておりますが、野球楽しんでくださいね。では次メールいっちゃいましょう。
はい、栃木県ラジオネーム最速の変態さんからいただきました。
ありがとうございます。
細見さん、四つ葉くん、笠倉さんに、カエルさん、シャイ
シャイ、 シャイ。
今週のメッセージテーマは〇〇の秋とのことですが、個人的には仕事の秋です。
あ、素晴らしい。
毎年9月の終わりから11月にかけては重要な仕事が続けざまにあり、心に全く余裕がない状態が続きます。
そういうもんですか。
また帰宅しても神経が高ぶっていて、飲まなきゃとても眠れないというわけで、飲酒の秋であるかもしれません。ですが今年はこの気ぜわしい時期に仲間たちと台湾に行くことになりました。
台湾、
おかげで仕事のスケジュールも余計忙しくなってしまったのですが、旅行の秋を満喫すべく、それまでに仕事片付けるぞといただきました。
あ、台湾、旅行はいいですよね。でもそう、忙しい時期にもしあることによって、ね、もうちょっと頑張れば仕事を終えて旅行があるとか、旅行行った後は、ね、旅行楽しかったら仕事頑張ろうと思うわけでございます。笠倉はこの秋旅行は、
旅行は行けないですよね。
まださ、娘と一緒に旅行は行ったことないんです
か。ないですね。
あ、そうです
か。はい、
へ
ー。ちょっとこうどっか食べに行くにしても結構大変なので、
はい、
家族で旅行はまだちょっと先の話。
ディズニーランド行きたいとか、ユニバーサルスタジオジャパン行きたいとかないの。
行きたいです。ディズニーランド行きたいなとは思ってます
ね。
はい、
その時だと、 君と嫁の西田と娘さん。
そうです、
はい、まあいうのってあんま奇数でいくより偶数でいった方がいいんじゃないですか。
え、一緒に行きますか。
シャイ空いてますけど全然何ですか。あまりにディズニーランド行く人がいないんですよね、一緒に。大好きなのに。
大チャンスじゃないですか。
大チャンス
みたいな。
まあでもまあ娘まだ嫁さんがね抱っこしてるから
本当
だ、
はい、
そうすると私がまだキスになってしまいますけども早く大きくなってほしいね。
そうですね。
何歳ぐらいになったら、はい、あれかな、まあ、4、5歳になったらね。
まあそうですよね。
4、5歳なんてすぐだぜ。
あっという間ですよ。
そうでしょ、はい、だってこの四つ葉だって僕飼い始めたのは0歳4ヶ月の時だけど、はい、もうすぐ5歳になるわけだからすごいね。
そうですよ。
いや成長ってのは恐ろしいでございますけれども、はい、では楓ちゃん次のメールいっちゃって。
はい、兵庫県アキシットさんからいただきました。
アキシットさんありがとうございます。
今週の裏テーマ、この人が結婚したらへこむですが、私は
そんなの儲けてません
よ。上戸彩さんが結婚したらへこみますね。ただ彼女ももうそろそろなのかなと思うと寂しいです。これが個人的な寂しさ選手権なんつって。
あれ知らないのかなこの人。
知らないですよ。
生から。
知らないのかな。大学の過去からのメールですよ。
かえでちゃんは、はい、この人結婚したらショックだなっていうのは、
それ先週も聞かれたかもしれないんですけど、
だから考え直したかなと思って。
私どう考えてもなんか
あんまりなんかジャニーズに憧れたこととか
ないんです。ないんです。あんまり男性芸能人とかそういうジャニーズとかに熱中したことがなくて。
スポーツ選手好きな人とかいないんです。
スポーツもそんなに興味ないんですよね。
へえ、話しがいのない女ですね。
すいませんね。
あ、四つ葉がびっくりした。
すいませんね。
あんまみんな大きな声では笑わないで。
モテないシャイさんに言われたくないですけど。
あれなんかどさくさに紛れて何か言われた気がするけど聞かなかったことにしておきましょう。まだメールございますか。
まだまだありますよ。
よろしくお願いします。
はい、鹿児島県ヤンシーシーモンレールホーさんからいただきました。
アシスタントにモテないシャイさんに言われたくないですけどって言われ始めたらもうたまってもんじゃないです。どうぞ
メール読みますよ。ヤンシーシーモンレールホーさんからのメールです。皆様シャイ、
はい、
シャイ、シャイ。今週のテーマ〇〇の秋ですが、僕にとって今年の秋は健康管理の秋です。
あ、いいですね。
秋は美味しい食べ物が多く、食べ過ぎて太らないように健康管理をというわけではないのです。職業柄、はい、秋は毎年忙しく激務を強いられるのですが、今年の秋は次元が違うぐらいの量の仕事が舞い込んできており、あれ、この現場の準備いつするの、休み、何それ美味しいの状態なのです。そんな中体調を崩し風邪ひいちゃったんで仕事休みますなんて言おうものならきっと上司に殺されます、うん、なので目の前の仕事を淡々とこなし、休めるときにはしっかり休み、心と体を癒し、この秋を無事乗り切りたいのです。皆様もお体ご自愛くださいませとのことです。
仕事、
うん、
やっぱ秋皆さん忙しいんですね。
あ、そうですよね。
はあ、秋楽しんでほしいですけどね。
は
い、じゃあ次のメール。いやなんかさ、なんか僕はこのメールテーマ設定した時もっと楽しいメールがたくさん来るかなと思ったんだよ、
はい、
そしたらやっぱみんな結構大変なんだなと
思
って、仕事って大変なんだなと思いました。なんか申し訳ない気分にちょっといや私も別にねご機嫌に暮らしてるわけじゃないんですけど、でもなんかそんな、はい、例えばお酒好きですけど仕事大変だからお酒飲もうとか、あとね今度奄美大島行くけど奄美行くために頑張ってじゃあ今週のラジオ乗り切ろうとか思ったことないんですよね。一つ一つが楽しいですから、
確
かに。なんか申し訳ない気分に今週のメールテーマになってきましたけど、次のメールお願いいたします。
はい、今週最後のテーマメールです。
サンキューです。
山梨県ラジオネームコモハカさんからいただきました。
ありがとうございます。
カエデさん、シャイ、シャイ、細見さん、笠倉さん、他にもいたら皆さん、シャイコロコロコロ、
シャイコロコロコロ。
さあ、まるの秋ですが、私は花粉症の秋です。3年ほど前より秋花粉デビューしました。風邪かなと思っていたのですが、数年連続で続いているので多分花粉症です。目のかゆみと鼻水で秋を感じています。そうです。
あれですよね、先週もちょっとお送りしましたが、私の部屋にはね空気清浄機プラズマクラスター、うん、シャープの製品が入りましたけども、
はい、
それを見て笠倉も買ったらしいですね。
買いましたね。
素晴らしい。すぐ影響されるね、
はい、すぐ影響されました。
でもやっぱお子さんもいるしね、
うん、はい、そうなんですよ。
お子様が来て、まあ、冬だということですし、
はい、
買おうということで
買っちゃいましたね。
私のは加湿器機能付きの空気清浄機なんですけど、
はい、
君が買ったのもそう。
僕もそうです、
ね、君もシャープ、
はい、シャープの、
いくらぐらいの買ったんですか。
29,800円
するね、
はい、約3万円ぐらい。
でも僕の1号ぐらいよ。
まあ型の違いでしょうね多分。
いやだから上位機種買ったんだね。
上位の方を選べと。
なんでこれでも十分だよ。
いや僕もそう思ってたんですよね。はい、
どこで買ったの？
ヨドバシカメラで、ああ、はい、買いました。
どこの？
新宿です。
ああ、
はい、行って
嫁と一緒に行って、
はい、もう家族全員で押しかけ、
あったでしょこの機種まだ新しいやつだから。
ありました、隣にありました。
ああ、
はい、
君が買ったやつの。
でも上位機種を買
いました。何が違うの？そのだって2台買いちゃうよ。2台 OK よじゃあ。
なんかその1台買ってフィルターのなんか寿命が違うらしいんです。
ああ、
でなんかもうその何年ごとにフィルターを変えるとそのお金でそれこれが買えますよっていううまい説明を受けて。
でもよ、まあ、確かにヘパフィルターとかなんか入ってたわ。
そうですそうです、
2種類ぐらい、
はい、
それ1枚でも1万5000もしねえだろ。
いやでもなんか倍ぐらい寿命があるらしいんですよ。
ああそうなんだ。
でなんかその方がまあ機能的にもなんかいいんですよみたいなことを言われて。
ああ、まあ、家電製品屋の兄ちゃんの口車に乗せられるなよ、
はい、いや本当喋りうまいですよね。
俺だって電気屋6年働いてたから分かるけど、はい、そりゃ新しいの買わせたいよ。
そうですよね。ああ、いや僕なんか電気屋のあの人たちだけ集めた番組やりたいなって思うぐらいでしょ。
あ、そうだ、僕出れるよ、
6年働いたから。新しいこうなんかビールの売り子じゃないですけど。
だって言ったらメーカーは3ヶ月に一遍新製品出すんですよ。春夏秋冬モデル確実に出しますから、はい、やっぱそこの売れ行きによって、はい、ね、メーカーさんは次のやつ出したりとかするわけでございますから。特に このこれから加湿器 のシーズンに入る、いわゆるトップシーズンに入る手前ぐらいですから、はい、新製品がどんどん出てますけど、
はい、
そこで出たばっかの買うって本当にもうすごいですよね。
買っちゃいました。でも本当にいいですね。
いい、
あの寝起きがすごく。
そんな違う？
加湿してあの起きたら、
え、もう加湿機能使ってんの？
使ってます使ってます。
使ってんの？
70% ぐらいで。
あ、もうひたひたじゃん。
ひたひたの状態でやっぱり寝起きがもう全然乾燥しないとか。
へえ、
もう全然違いますね。
あ、そうです
か。すごいですやっぱり。
あ、そうですか、はい、そうですか、うん、という丸々の秋でございましたが、この番組のアコラジオールスターズの一人にですね、竹下幸之助さんという、身長187センチ97キロなんですね、スーパースターがいますけれども、竹下くんが夜な夜な時々こう飲みに来てくれて、でお酒飲むんですよね。で、まあ、ワインから始まって日本酒飲んで焼酎飲んでビール飲んでって言って、酔っ払ってくる手前ぐらいで、細見さん最近女性関係なんかあるんですかって言って、僕プレイで何もないです、手に誓って何もないですって終わるっていうのが常でございますけども、なんだろうね、もう7個8個下なんだけど、竹下がだんだん最近僕の保護者みたいになってきて、ラジオ最近大丈夫ですか、なんでか面白いですけど、ね、なんか困ってることがあるんですか、いや大丈夫ですけど、じゃ あ来週のメールテーマ〇〇の秋でしたっけって言って、録音していいですよ。え？なんで？いや、僕の喋りみんな聞きたいでしょうから。ありがとうございますって言って、録音したものがありますので、竹下先生の〇〇な秋、お聞きください。どうぞ。竹下さん、こんばんは。
はい。
細身のシャイボーイです。
竹下幸之助です。
今日もお酒を我々飲んでますけど、
はい、
今日なんで来られたんですか。いつもなんかこう予告があったりするじゃないですか、この後行きますみたいな、
はいはい、
今日珍しく急な、
いやこれでちょっと距離をまだ縮めようかなと。
どういうことですか。
その今からとか、
はい、
何時に行きますみたいな、うん、LINE とかするのもめんどくさいなと思って、
うんうんうん、
もう、まあ、仮にこう家の前をパッて通った時に、細見さんのね、電気消えているのにピンポンはいかないですよ。
でも私あれですよ、家にいても結構電気消してること多いですよ。
はい。だからそこにあえてピンポンはいかないですよ。
あ、そうだ。
だから別に例えば僕に来てほしくないときは別に電気消してたらいいじゃないですか。
別に僕人が来て嫌なときとかないですけど、
まあまあでも、一応ほら家にいないときか、寝てるときじゃないですか、普通の人って電気消えてるとき。
いや、そうすると私が普通じゃないみたいな。
いやだから、まあ、僕に来てほしくないときは別に電気消して、電気ついてるとなんかねオープンな感じがして。
あ、そうなんですか。
で 最近あんま来てなかったんで、
いや、いいですよ、電気消えてても。あとあれです、あのうっすら電気がついて、
はいはいはい、
私普段はあの電球だけつけて夜は本読んでますので、は
い
は
い、でもあの道歩いてたらそれ見えないんで。
そうだよね、
はい、
今日はあれなんです、あの模様替えをちょっとしてる最中だったんです、
はあはあ、
電気をつけてたんです
けど、はい、赤々してましたんで。
そうなんですよ、
もう行くしかないと思ってね、僕の最近いただいた日本酒ゼリーをちょっと一口あげようかなと、
うん、
美味しいんでね。
先ほどね、私の佐藤家、うっすらフルコースを振る舞った後、お土産の日本酒ゼリー食べました
け
ど、
はい、
驚くほどの美味しさでした、ね、
でしょ、
。
だからこれで一気に距離を縮めれると思って勇気を振り絞ってピンポン押しましたよ。
いや、
いや
日本酒にあるからっつってこれで、
もし G とかしてたらね気まずいじゃないですか。
何 G とかしてたら、
G 行為してたら
してないよ。
急になんか焦った声出してバタバタして鍵とか開けられてもちょっとそれはそれが気まずい。
そうですか、よかったです。でも日本酒で本当にいいもんですね、
はい、
ということで竹下さん、
はい、
今回のアコラジのテーマは〇〇の秋という、
はい、
竹下さんは今年はどんな秋に、
今年もですね、
今年も
筋肉の秋にしますよ。
筋肉の秋、
オータムマッスルです。
マッスルオータムなんじゃないかな、分かんないけど知らないけどね。
いやまあね、今アメトークでもゴールドジム芸人をしたりしてね、
うん、
ゴールドジムも人増えてるんですよ最近。おそらくはこうなんかこうビジターとか一回体験できた人が多いんだと思うんですけど、
やっぱ明らかに増えている。
明らかです。特に渋谷僕多いですけど、渋谷とかは結構みんな来やすいんでね。
あ、そうです
か。だからすごいトレーナーの人も忙しく、社会講習とか忙しくやってますね。全然いいんですけどね、それは、うん、そのみんなね、ゴールドジムにお金をつぎ込んでもらって。
なんかちょっと思うとこはあるんですか、
はい、
ファッションマッスルが嫌だってことですか。
いやいやいやいや、別に週1回トレーニングする人が、
うん、
週6回トレーニングする人が負けてるとは思わないですし、
うん、
その継続することがやっぱ大切ですね、
うん、
週に1回ならその1回毎週絶対行くっていう継続することが大切。ただスポーツの秋という言葉がありますけど、
ありますね。
非常にこの言葉はふわふわしてると思いませんか。
僕はね、あんま考えたことないです。小学校の時から読書の秋と並んでスポーツの
秋、読書の秋はまあわかるんですよ、
うん、
芸術の秋もね
あるね、食欲の秋もありますよね。
食欲の秋も別にスポーツの秋って、スポーツっていうのは非常にふわふわしてますよね。だってオリンピックも国体も全国高校総体も全国中学大会も全部大体夏にやりますからね、
うん、
甲子園もそうですけど。
私が思うにそのスポーツの秋っていうのは、
はあ、
基本結構小学校とか言われたりするんですか、
はあ、
それは要は秋のこの日中の気温がまあ20度前後ぐらいの過ごしやすい時にちゃんと動いておいて、これから来る冬に向けて、
はい、
冬は運動量が落ちたりするじゃないですか。
ああ
そうすると免疫力とかも落ちて風邪とか引きやすい中、ああちゃんと秋に体を鍛えておいて元気に冬を過ごしましょうっていうのもあるんじゃないですか。
ああスポーツを全体的にするということですか。
そうです。
そう、一つのことで打ち込むのではなく、
うん、
いやその言葉そんなんやってるからそんなんやってるからなかなか日本はね筋肉で勝てないですよ世界に。わかりますか。
わかんないです。
最近はラグビーが日本代表大活躍されていますけども、
私もこの間日本対サモア戦は生で見ましたけど、やっぱ良かったですね。
あれはすごくいいことですよ、
うん、
やっぱりラグビーっていうのは運では勝てないスポーツらしいです ね、うん、
ね
ラッキーっていうのが一番起こりにくいスポーツだということで、うん、しかもこうあんだけねあのコンタクトが多い、
うん、
いや今僕は結構まあそういうコースに大学で入ってるあれなんですけど、スポーツ外傷とか、うん、まあ、言えばこう救急処置とか、まあ、テーピングとかなんでしょうね、怪我を 守るとか、うん、そういうちょっとまあ、医療的な勉強を多めにとってるんですけど、うん、やっぱりラグビーっていうのは一番多い。
まあそうですよね。
はい、あの怪我も多いですし、正直死亡事故も多いスポーツ、う
ん、ぶつかり合いですもんね。
あと首のやっぱり怪我でっていう、うん、タックルがね
全部頭からいくもんね。
その中でやっぱり日本が、南アフリカに、うん、南アフリカっていうのはすごい強いチームですよ
らしいですね。
そのチームに勝って、
そんな竹ちゃんの秋は筋肉の秋、
筋肉の秋です。今順調に大きくなってるんで、
うん、
そうなんですよ。ベンチプレスもね150キロ何度か上げたいところですよ、
うん、
この秋に。
今は何キロぐらい？
150キロ上がったことあるんですけど、うん、こう毎回上がらないんです、
まあ、
あの100、
コンディションが絶好調なら150上がるけども
、今年の春頃は140がなかなか上がらなかったんです、うん、今140はもう絶対上がります、うん、もう毎回、
うん、
で145も上がります、
うん、
150が今は上がって上がらなかった、うん、150を毎回上げれるようになりたいのと、そうですよ、
なんです
それを思い出しました。10月のまだ発売日は決まってない、多分おそらく10月の25日、
うん、日曜日、
日曜日なんで10月の24とかになると思うんですけど、うん、トレーニングマガジン、
トレーニングマガジン
というベースボールマガジン社の雑誌のね、取材を、
うん、ゴールドジムで、
ゴールドジムで先日受けましてですね、それがその10月の末、
竹ちゃんがまだ幼い頃、
はい、
トレーニングするきっかけになったとも言われ
て、いやそうです、僕がトレーニングをし始めたのは中学2年生ぐらいですけど、その時にまず読んだ雑誌の噂の森マッチョというコーナーです、
ね、森はどういう字なの？盛り上げるの？
はい、
へ
え、噂の森マッチョのコーナーにですね、うん、僕これ毎号読んでましたよ。
あ、そうだ。
プロレスラーは今まで40人中2人出てるんですよね。
ああ、そこの特集40回あったうちの、
はい、
誰なんですか？
1人はゼウス選手。
ああ、
もう筋肉野獣ですよ、
うん、
今全日本プロレスのね、
うん、
もう1人は関本大輔選手。
へえ、竹ちゃんの憧れの、
憧れので、僕というちょっと恐縮なところに名を連ねてしまいました。
すごいね、二十歳で。
いや、そんなことないんですよ。そんなことね、ないんです。150キロベンチプレス上がんないようなね、しかも僕ちょっと腰上げてベンチプレスしてるし、ずるいんで。ちょっと、
いや、わかんない、それ
本当は腰もつけてお尻もつけてベンチプレスしないと。僕ちょっと腰浮かしてるんで。
腰浮かすと、なんでその、要は何、視点が減る分力入りやすい。
ちょっと違うんですけど、うん、まあ、ちょっと角度、胸の角度がちょっと坂になりますよね、腰を動かすと、うんうんうん、そっちの方が、あの、軌道として上がりやすいんです。
骨格的な。
骨格的なあれで。
なるほど。
そう。でも、まあ、言い訳になるんですけど、僕、ちょっとゴールジムのベンチだと、ちょっと低くて、足が余っちゃうんですね。なんでちょっと腰浮かしてる、うん、ちょっとそんな状態で150キロも上がらないような僕が、
いや、知らない、
噂の森マッチョに乗せていただくなんて本当恐縮なんですが、
そうだ、
それをまた一つの励みにして、
うん、そうだね、
頑張ろうということで今回取材をしてもらいました。
なるほど。じゃあ竹ちゃんの秋は筋肉の秋、
はい、
ということでトレーニング積んでいただいて、
はい、
そして、試合もこのまま積み重なっていきますが、ビッグマッチとしては11月28日
のね、
28日、
大阪府立体育館、今エディオンアリーナっていう名前になってるんですけど、
大きい会場ですね。
いやー、ビッグマッチですよ。
初の関西でのビッグマッチ。
そうなんです。
ぜひ関西地区の方見に行ってほしいですね。
はい、チケットはですね、 DDT の
DDT の
ホームページ、
ホームページ、
もしくはですね、
もしくは
私の個人チケットメール、
竹下直通チケットメールアドレス、
はい、あります。
教えてください。
ショー、英語でですね、
はい、
ショーアンダーバー、
アンダーバー、
オフ1995、
アットマーク、
ヤフー .co.jp、
ヤフー .co.jp、
はい、そちらまで。
で、こういう席が欲しいんですけどって言った竹下が都合できる分は、
はい、
やらせていただきますので、はい、ぜひそちら
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで今日もありがとうございました。
はい、長々話してしまいましたが、アコラジ聞いてますから毎週、
本当ありがとうございます。いやいや、どうですかね最近のアコラジは。
面白いですよ。
ありがたいですね。
もういや本当に本当に1年前とかも全然、その初回の方から聞いてますけど、結構まあなんかこうなんかしながら聞くっていうことが多かったですけど、最近は本当面白いんでね、ちゃんとそのアコラジを聞く時間としてというか、まあ電車とかで聞いてるんですけど、でもその時間は何かしながらじゃなくてね、ただただ聞く、学校嫌だなと思いながら励みに頑張ってますよ。
いや、面白い番組作れるように頑張ります。これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで竹下幸之助大先生でございました。
はい、
ではいつもの決め文句でお別れしたいと思います。
はい、
先生お願いいたします。
WXYずるしい。アディオース。
さよなら。ありがとうございました。竹下先生の丸々な秋でございました。竹下さんは筋肉の秋ということ、
はい、
素晴らしいですね。この秋も筋肉鍛えていただければと思いますけど、竹下くんもやっぱお酒が入ると、これ、まあ、今回流したのはだいたい13分の音源なんですけど、これ録音したのは45分撮ってるんですよ。面白いとこたくさんあるんだけど、さすがにこれ全部流すと番組の約半分が終わるっていうのと、またぜひですね、竹下先生のお酒、竹下くんは基本お酒に酔った、これちょっとあの箱番組作りたいですよね。
いいですね。
いいですよね。
二
十歳の男性が酔っ払って喋ることを前
に50代とかなら分かりますけど、飲みながらみたいな。
そうそうそう。で筋肉隆々って素晴らしい。ちょっといろいろ今後考えていきたいと思いますが、つれづれなるままにアコラジライフ。このコーナーは懸命につれづれと書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコムまで送ってきてください。そして来週のメールテーマはシャイに奄美でやってほしいことベスト80でございます。懸命に奄美と書いて送ってきてください。皆様からのメールお待ちしておりまーす。
アコラジお聞きの皆さん、お元気ですか。2億万年に一人の逸材、竹下幸之助です。プロレスラー竹下幸之助の強さの秘訣は離乳食から食べ続けているつくねにあります。ぜひそのつくねを僕の両親のお店、焼き鳥大吉千島店でご堪能ください。名物おかみと美味しい焼き鳥があなたのお越しをお待ちしております。お店の詳しい営業日やアクセスは焼き鳥大吉千島店で検索してみてくださいね。大吉の焼き鳥食べてデッドリフト200キロバンバン上げたったらええねん。
愛知県ラジオネーム知れば迷いしなければ迷わぬふはははははからいただいた細身のシャイボーイがアコースティックお父さんと仲直りする方法、やり直しじゃ。ふざけすぎた。愛知県ラジオネーム知れば迷いしなければ迷いの恋の道さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法、お父さん東京オリンピックのエンブレム応募先に僕のプロマイド写真を送るのはやめてよ。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
俺の人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生のスタートです。見送りに来てほしいよ。君の人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生のスタートじゃん。手を振るよジケラッチョ。狭間立地のスーパーハイパーイヤー。
狭間立地のスーパーハイパーイヤー。このコーナーはアーティストの狭間立地さんの新曲をお送りするコーナーでございます。笠倉、
はい、
ということで今週も狭間くんからメールいただいております。シャイさん、笠倉さん、シャイシャイ、
シャイ、
今週も新曲を送らせていただきます。今週のタイトルは真夜中の僕らという曲です。そして私事ですが、10月7日にようやくファーストアルバムをリリースしました。たくさんのお客様の心に届くように、そしてこれからこの CD といろんなライブハウスを回っていけたらと思っております。これからも応援よろしくお願いします。
とありますが、ここで今週のスポンサーの小林洋通おじさんにマイクの前に来ていただきました。小林さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんと小林さんはイベントも企画しておりまして、はい、そのイベントに狭間が出演するということで、
はい、
ちょっとですね、お知らせぜひぜひここでしてください。
はい、
日時はいつでしょう。
10月の25日。
10月の25日日曜日。
はい、日曜日です。
に場所は
下北沢にあります、
うん、
下北沢3さんです。
下北沢3。ちょっと待って。小林さん、緊張しなくてなっちゃったんです
か。これが来ると、すげえ緊張しなくて。
大丈夫。ちゃんとマイクの前に喋って大丈夫です。大丈夫、大丈夫。そう、こうマイクの前にシュッと立ってもらって。はい、あ、いいです、いいです。いい感じでございます。はい、緊張せずにどうぞ喋ってください。なぜ今回、狭間くんを誘っていただいたんですか。
やっぱりですね、大好きなんですよ。
狭間が。
はい。
狭間を知ったのはいつですか。
アコラジに、
うん、
能年レナで出てきた時に、
じゃあ狭間が初めて出てきた時、
う
ん、
そうですね、彼がネットでサウンドクラウドかなんかで流してるやつを、うん、おじさんと二人で聞いて、うん、これはやばいなと思って、
あ、そうですか、はい、それは素晴らしいですね。でそんな狭間くんが出るライブ、10月25日の日曜日、下北沢3でございますが、
はい、
なんか狭間くんに関する逸話がちょっとあるとお聞きしておりますが。
はい、今回、企画したのは私個人でちょっと立ち上げたものなんですけど、その以前に企画チームをやってまして、
うん、
その時にイベントやりまして、
場所はどちらでやったんですか。
恵比寿のクラブでやりました。はい、で、チームだったので、私の一存では本当は決められなかったんですけど、うん、狭間くんすごくその時能年レナ面白かったので、ぜひ出してほしいってことでご了承したんですね。
素晴らしい、はい、ありがとうございます。本当に
で当日出ていただいたんですけども、能年レナやらなかったんですよ。
お、なぜです。
で、ライブであんまりやらないのかなと思って、うん、聞いてみたんですね。
なんでやらなかったのっつって
今日やらなかったけど、どうしたのって聞いたら、恵比寿っていう場所からすごく緊張したみたいで、能年レナのその曲の CD を忘れてしまったっていうことで、
まあ緊張と関係ないですけど、ね、ただおバカなだけですけど、
なんか初めてやる場所とか、そういうところだとすごく緊張するみたいなんですよ、
ね。ああ、この下北沢3は今度やる。
初めてらしいの。
あ、そうなんだ。あ、そうでしたか、
はい。
これは緊張しそうですね。
はい、
そこだけ心配ですが。
はい、
でもやっぱ緊張の中でやるときが、もちろん緊張して失敗することもあるかもしれませんけど、いいライブができるって、ね、やっぱ緊張感に包まれているときでございますから、
はい、
ぜひですね、この10月25日の日曜日、下北沢3、
はい、
お越しくださる方たくさんいるといいですね。
そうですね、アコラジッコさんに、
うん、
たくさんご来場していただくと、狭間くんも、ちょっとこうリラックスしてライブできるんじゃないかなと、本来の力発揮できるんじゃないかなと。
じゃあぜひ狭間のライブとかに、きっとフロアに狭間くんとかいると思いますから、アコラジッコですって小声で、ね、
そうですね、
言ってくれると嬉しいですよね、はい、私なんかもよくライブとかで、アコラジッコですって言ってもらえると嬉しいので、ぜひ狭間にも声かけてくれって言うと、ね、よりいいライブができると思いますので、
はい、
ぜひ10月25日の日曜日、下北沢3、
はい、
狭間を見に来ていただければと思います。おじさんはフードで入っているということでございますので、ね、そのフードも楽しく食べながら良い夜を過ごしていただきたいと思います。アコラジックの皆さん、どうぞよろしくお願いします。ということで、狭間くんの今週の新曲聞いていただきましょうか。本当、はい、素晴らしいよね、笠倉。こうやって狭間をね、アコラジきっかけで知ってくださって呼んでくださる方がいてね、
はい、
ね、能年レナやんなかったっていうのもありましたけど、そこから超えてまた今回、何ヶ月ぶりかを超えての能年レナ聞けるわけでございます。
はい、
愛されてないっすわ、ね、素晴らしい。これからもよろしくお願いします。そんな中、送ってきてくれた今週の新曲、全然よくありませんが聞いてください。狭間律師で真夜中の僕ら。
Ooh, ooh, ooh.
ありがとうございました。全然良くなかったはざまりちしさんで、真夜中の僕らでした。では。本当によくねえんだよ、これ。
トゲが。
まだみんなね、今の時点で聞いてはないんだけど。
はい、
まあ、良くないんです。ありがとうございました。では、コマーション。
シャイー！細身のシャイボーイ佐藤孝義です。現在、細身のシャイボーイのアコースティックラジオでは、番組を支えてくれるスポンサーを募集しております。スポンサーになってくださった方には、素敵な特典をご用意。CM 制作、アコラジ収録ツアーご招待、特製シャイ色紙プレゼント、この中からお一つお選びいただけます。詳しくは、アコラジのホームページをご覧ください。皆様からのご応募、お待ちしております。
栃木県、ラジオネーム、最速のフハハハからいただいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、落ち葉の焚き火でお芋を焼くのは良いけれど、栗も一緒に焼くと爆発するから気をつけてね。せーの、細身のシャイボーイがお父さんとアコーしてくれるよ。ふ
わふわ。ジロンラーメン世田谷店。ジロンラーメン世田谷店。このコーナーではアコラジコから送られてきたジロンを紹介し、そのジロンに対して共感度が高いと笠倉が攻撃します。私がニンニク入れますかと言って、共感度が高いと笠倉がマシマシ、共感が普通にできる場合はマシ、共感できないなと思った時は汁なしと笠倉が答えていただきます。どうぞ。
はい、いらっしゃい。
何ですか。じゃあ時間ないので座っていきますよ。じゃあ最初こちら、東京都ラジオネームもっこりさんからいただいたジロン。階段をバタバタ足を立てて登るやつは音痴。
マシマシ。
東京都ラジオネーム中水炎。毛髪が薄くなってきたなと感じ始めている人はオープンカーを欲しがらない。
マシ。
ラジオネーム山田さん号。すでにイオンになった店舗を昔の名残でジャスコと呼び続ける人は粘り強い。
マシマシ。
知れば迷いしなければ迷いの恋の道愛知県。女性の優しい男の人が好きはあくまで自分に優しくしてくれる男性という意味である。
マシマシ。
そして最後の持論、青森県ラジオネーム TNTR。 細身のシャイボーイはボケかツッコミかで言ったらボケである。
マシマシ。
これ俺もそう思うんだよね。僕ももっとボケたいと思うことがよくありますけど、君もそう思いますか。
はい、そうですよね、
はあ、だから君がしっかりさえしてくれる、ね、そうなんだよね、はい、そうなんだよ。あそこ分かってて君いつもやってくれたのか、はい、
そうですね、
そうなんだ、
はい、
ちょっと僕もボケたいよね、ボケ倒してみたい。ありがとうございました。このコーナーは懸命にジロンラーメンと書いて送ってきてください。皆さんからメール送っていただくのをお待ちしております。
細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー。フ
ー。第79回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は、大分県、カコちゃん。東京都シャトーブリアン、静岡県エルモミゴ、埼玉県小林洋通おじさん、イベント団体割り勘、千葉県引き出し開け放題、東京都笑う角にはハッピータプタプ、東京都エクストリームパーリー、岐阜県緑、以上9名の提供で東京都三軒茶屋の私の自宅から細身のシャイボーイ笠倉涼、楓ちゃん、小林洋通おじさんの5人でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。ではエンディング。
暖かい
シャイということで、第79回細身のシャイボーイのアコシラジオもエンディングでございます。皆様ありがとうございました、はい、いやー、秋でございますが笠倉、
秋ですね。
今週の放送いかがでしたか。
今週は良かったんじゃないですか、オープニングとか特に。
ハロウィンナイト、
はい、
大丈夫なのかな。
大丈夫だと思います
ああそうですか。楓ちゃんはハロウィン今年やる予定はあるんですか、は
い、ハロウィン、ちょうどハロウィンの日が大学の学祭と被っているので、うん、毎年
いいです、ね、
部活の人でコスプレしたりしてますよ。
あ、そうなんだ、
はい、
ドヤ感が、
なんか上から見下すような目で私を見てらっしゃいますが、皆さんも楽しくハロウィンね、そろそろじゃあ、ね、何着るかとか考えたりするのかね。
そうなんでしょうね。
いいですね、楽しく過ごしていただければと思いますが、うん、今週第79回の MVP はどなたにしましょうかね。笠倉、
あ、どうしましょう。
たくさん面白いメール来ておりましたが、
そうですね、
じゃあこの方にします。私が名古屋に、上映会に行って来てくださった、ラジオネーム愛知県の食われた羊羹とかじられたみかんさんに今回の MVP 差し上げたいと思います。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで来週は奄美大島からお送りします。
はい、
ぜひ皆様からの奄美メールお待ちしておりますので、ね、別に何でもいいんですので、僕全然奄美に関する知識ないので、うん、おじさん小林さんは奄美行ったことありますか。ないですか。ないですか。笠倉もない、楓ちゃんもない。奄美何しよっかな。海入るのかな。
入ったらいいんじゃないですか
って言ってたもんねさっきそう、僕もじゃあね流れに任せて入ってみようかな、なんかあったらね。ただ、まあ、その狭間律志くんの実家に泊まるんですよ奄美に。
うん、
で4日間ぐらいいますけど、まだ全然はざむくんのお母さんも会ったこともないので、
はい、
どんなことになるのか。なんか噂によるとお父さんが結構アウトドア派で、うん、なんか島の山の中におそらくシャイさんを連れていくだろうって言われたんですけど何あわよくばこの世のものとなすないことにしようと殺される
か、
山で狭間に、狭間親子に亡き者にされる可能性もありますけれども、ちょっといろんなとこ歩き回ってみようかなと思います。来週のメールテーマは社員に奄美でやってほしいことベスト80、
はい、
メールは水曜日までお待ちしております。そして来週お送りするのはその次の火曜日に、12日って言ったっけ、そこら辺だったかな、もうちょっと奥かな、そうだ20日の火曜日に配信やって、もう20日だって次の配信、
いや
10月末よほったまげでございますわ。そして私のワンマンライブは11月1日の日曜日、これに向けてもうベスト社員でございますから練習たくさんしておりますが、ぜひ、まあ、いつもライブハウスにぜひ、いつも来てくださるおじさんとか小林大津おじさんのような方はもちろん、なんかこう、本当に、まあ、今回、舞台挨拶をやってても思ったんですけど、私の役目として、こう、いつもあまりライブとかに行かないような、人でも楽しめるライブをして、こう、実際に見てみると本当に面白いですので、やっぱプロレスにしても、スポーツにしても、ライブにしても、生で見えた時の迫力っていうのは、なかなかこう、メディア通したら伝わらないところがありますので、ぜひ、来ていただきたいですね、そういう方にも。もちろん、ライブ好きな方も、来ていただいて、納得、満足できる、組み立てしておりますので、ぜひ、11月1日、ベスト社員、お越しくださいませ。お待ちしております。奄美でも歌ってきますけども、どんな風に歌ってきますかね。
うん、ね、まあ、狭間くんのホームみたいなところもありますしね。
そうだね。
どういう空気になるのかっていうの
は。全然思いもよりませんよ。で、行ってきますけども。まあでも日曜日の楽しみをなくしてしまうのは、ちょっとね、私としては使命に反するところでございますので、
はい、
来週日曜日は、ちょっと素敵なですね、狭間律志スペシャルアルバムをですね、私がこれから作ってお送りしようと思いますので、ぜひ日曜日はそのですね、アルバムを聴いて、お過ごしください。そして火曜日、もしかしたら日またいで水曜日の午前中とかになる可能性もありますけれども、第80回行われ、これは奄美で録音。奄美で録音ですよ。素敵ですよね。ちょっと一応奄美のスタジオを撮ってもらってるんですけど、狭間に。でも狭間のやることなので本当にできるかどうか心配になっておりますから、まあ、もし、ちゃんと撮れてましたらまた来週笑顔でお会いしましょう。本当に今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。では行くぞ、 1,2,3 シャイー私の秋はラジオの秋タイだったね。